本日の出席議員数18名、これより第1回市議会定例会第3日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。質問の方法は昨日と同じであります。これより順次発言を願います。5番室敦美議員、ご登壇願います。
はい、議長、5番おはようございます。
おはようございます。
3月議会もコロナ対策ということで、一般質問も40分に短縮、自主規制をすることになりました。私はこういう時期こそ、議論したいテーマがたくさんございますので、できるだけ早く通常の議会運営に戻せるように、そして率先して、ウィズコロナの生活様式を示していくのも、議会としての役割かなというふうに思っております。今日は大きく2点に絞って通告いたしました質問を行います。新型コロナウイルス感染症の拡大で、生活面や経済面で誰もが疲弊しきっている中で、唯一光が見えるのがテレワークやワーケーションだと思っております。先日市長の施政方針の中でも、柔軟で多様な働き方、暮らし方が広がる中、自然環境に恵まれた郊外や東京近郊に住宅を持とうというような社会の変化がありまして、それを千載一遇のチャンスと捉え、日域居住や移住、定住をはじめとした関係人口の創出、拡大に向け、積極的にチャレンジするというふうに述べられておりました。そこでまずは大きな第1点目として、テレワーク・ワーケーション推進施策についてお伺いいたします。小さな1点目、この施策をどのように進めてようとしているのか伺います。小さな2点目は、こうしたテレワークやワーケーションの拠点として、空き家を有効活用することがますます重要になってまいります。何度も質問に取り上げたことがあるんですけれども、改めて空き家の有効活用、そして空き家バンクの活性化の方策について伺います。次に大きな第2点目は、学校再編についてです。昨年12月に、館山市学校再編調査検討委員会から、小中学校の将来を見据えた学校の在り方についての答申書が提出されました。今後、この答申をもとに、学校再編をどのように進めているのか伺います。以上、ご答弁の後に、再質問で議論を深めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
おはようございます。室敦美議員の質問にお答えいたします。大きな第一、テレワーク・ワーケーション推進施策についての第1点目、テレワーク・ワーケーションを推進する施策の進め方についてですが、館山市は都心部からの近接性と多様性のある豊かな自然、1年を通じて収穫される豊かな農水産物に加え、多様なアクティビティが体験できることなどから、都市部住民にとって仕事と余暇の両方を充実させることが可能な地域であり、2拠点居住地やテレワーク・ワーケーションの拠点として高いポテンシャルを備えていると考えています。この強みを生かして、テレワークやワーケーションを推進する事業者や団体と連携し、ウィズコロナ・アフターコロナにおける新しい働き方や場所を選ばない柔軟な働き方、副業・兼業を実践・推進する都市部の IT 関連企業や人材の 誘致を推進します。具体的にはワーケーションの拠点施設の整備を支援し、 IT 関連企業の企業合宿を誘致するとともに、ワーケーションを体験するイベントを実施し、ライフスタイルやワークスタイルを考えるきっかけ作りを行います。合わせて地域の企業や団体と都市部企業の人材をマッチングする機会を作り、企業間交流や異業種交流、人材交流を推進することにより、地域の企業と都市部企業との連携を深め、新たな事業の創出やそれに伴う雇用の拡大を図ります。次に第2点目、空き家の有効活用と空き家バンクの活性化の方策についてですが、空き家をリノベーションし、テレワークやワーケーションの拠点となるコワーキング施設や民泊施設、あるいはシェアハウス等として活用することは、まさにコロナ禍における今日の社会情勢に合った有効な空き家の活用方策であると考えています。一方で空き家内の荷物の片付けが大変であることや、年数回でも活用する可能性がある等の理由から、売却や賃貸に踏み切れない所有者の方が多いのも事実です。このような状況の中、現在推進しているリノベーションまちづくり事業においては、空き家の新たな使い方や、その空き家だけでなく、エリア全体を考え、どう利活用するのか、将来どうしたら空き家を地域社会のために活用できるのか、といったことも含め、さまざまな情報を所有者に提供し、ご理解を得ながら空き家の有効活用を図っていきたいと考えています。また空き家バンクの活性化の方策についてですが、令和元年房総半島台風から1年余り経過し、登録物件は増加傾向にあり、昨年11月から現在まで、空き家の所有者から NPO 法人おせっかいに、空き家バンクの仕組みや空き家の利活用について、約20件の問い合わせが来ています。不動産所有者の意向等により、ホームページにはすべてを掲載していませんが、紹介のあった空き家については、移住者への積極的な斡旋により、現在、5世帯の移住希望者が空き家を活用することになりました。今後も空き家バンクを運営する NPO 法人おせっかいと連携し、移住希望者が求める館山でのライフスタイルを実現できるよう、移住施策を展開しながら、動画配信による空き家紹介や船形地区や米良地区の空き家バンク登録物件の有効利活用事例を情報発信することにより、空き家を活用した移住定住の促進と空き家の有効活用に対する所有者の理解を深め、空き家バンクを活性化していきたいと考えています。大きな第2は教育長から答弁いたします。以上です。
出山教育長、はい、
大きな第2、今後の学校再編の進め方についてですが、現在、 立山市学校再編基本指針の改定に向けて準備を進めており、改定案ができ次第パブリックコメントを実施し、保護者や地域住民の皆様のご意見を伺いながら改定作業を進めていきます。また立山市学校再編調査検討委員会からの提言も踏まえ、保護者や地域住民の皆様との協議方法や具体的なスケジュールを明記することについても検討していきます。なお、学校再編に関する具体的な計画については、地域住民の皆様との協議、合意形成が整った地域から順次策定していきたいと考えています。以上です。
室議員、
はい、では大きな2番から再質問させていただきます。今回答申が出ましたけれども、その前に平成22年に再編の基本指針というのがございまして、それを今後改定するというお話でした。で、再編となるといつも地域の人が反対するなかなか難しい問題ということもあると思うんですが、前回の基本指針と今回の答申というのは基本的に同じ路線かなと思います。でそこで述べられているのが、小学校について1校あたり児童生徒数が90人を下回ることが想定する場合される場合は、地域とともに再編につき協議検討を行うとなっております。そして、中学校については、前回は統合しないということだったんですが、今後は再編を考えていくということが変更点だと思います。で、この90人という数字が何か一人歩きしているような感じもありまして、90人下回ったらちょっと大変だぞとか、あるいは反対に言うと90人だったらいいのかなとか、そんなイメージもあるかような私は気がしているんですが、こうした再編を考えるにあたって、まず教育環境として見た場合に、どれぐらいの規模が標準的、あるいは立山市として望ましいのは何人ぐらいかっていう議論を前面に出して、それを皆さんで共有していくということも大事かなというふうに思いました。この点について、教育委員会の方でこれ小学校、まず小学校について適正規模あるいは望ましい規模というのはどれぐらいと考えておりますでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、市としましてはですね、国から示されている、基準というのがございます。それによりますと12学級から18学級ということを言われておりますので、基本的にはですね、小学校であれば各学年2クラスから3クラスというのが標準的であろうという考えを持っております。しかしながらですね、当然地元の方また保護者等ですね、学区等も含めながらですね、通学区域なども考慮しながらですね、検討すべき事項だと認識しておりますので、それは基本にはなろうかと思いますけれども、それをもとに、実情、市のこれからの子どもの推移ですね、そういうのも考えながらですね、地元、保護者、関係者とですね、協議を進めていきたいというふうに考えております。
はい、室議員。
はい、現時点で10校小学校があるうちに、適正規模、そういう12から18学級ということを考えると、将来的に10校のうち2校だけということになって、あとは少ないということにはなって、数字だけ見るとそういうことになってきます。で、12から18学級ということなんですが、これをもう少し深掘りしまして、国の基準ではあるんですが、私としては、最低限1学年に2クラスというのはクラス替えができるということで、人間関係が固定しないということであれば、最低でも2クラスが望ましいんじゃないか。そして、1学級基本今40人、将来的に35人になると思うんですけれども、40人ということだと、 2クラス6学年というと480人になるんですが、そこのところを、40人1人でも超えると2クラスに分けられるということを考えると、まあ、20人、21人ということで、まあ、最低1学年41人、それが6学年ってなると246人という数字が出てきます。私は、まあ、教育の面から言って、小学校の最低レベルというか、最小規模っていうのが246人、そしてまあ最大が720人というふうに、仮に想定するのがどうかなというふうに思います。で、そうすると、246人って考えると、今から約20年後、令和20年、今、小学生の数が約1200人弱ということですので、平均すると5校で足りる、10校が5校になるという計算にはなります。例えば、まあ、そういうことを、まあ、学校の教育水準、教育の目的から見ると、何人ぐらいが、こういう理由で何人ぐらいが望ましい、そこに向けてどうするか考えていきましょうよ、そういうことをまず出してみて、そこからじゃあ、うちの学校はどうなのかなとか、そういうふうにしないと、地域では非常に反発が多いというか、地域では小学校はどうしても残したいということも分かりますし、まあ、そういうある意味、教育としては理想はこういう形なんだよということを示すこともいいんじゃないかな、示してあげるのが必要かなと思うんですが、いかがでしょうか。
教育部長。伊沢教育部長。
確かに議員おっしゃる通りですね、まあ、国から理想的な、まあ、クラス数といいますか、人数というのは示されておりますけれども、この90人というのがございましたけれども、これはですね、いわゆる各学年といいますかね、複式学級を、まあ、回避するというような意味合いで90人というのが確かあったと了解しておりますので、まあ、この辺はですね、これが一人歩きしてしまうのは確かに まあ、好ましくないと思います。先ほど議員の指摘の通りですね、まあ、各学校246人から720人、まあ、そういう何ですかね、こういう形もあるという説明も当然必要になると思います。しかしながら、まあ、各地域によってですね、いろんな、まあ、事情も変わってきますので、その辺は、将来の子どもの人数の推計とかですね、そういうのを丁寧に説明しながらですね、その地域でどれが一番望ましいのか、子どもにとって何が一番教育環境としていいのか、その辺をですね、見極めながら、まあ、検討していきたいというふうに思います。
メロ議員。
ありがとうございます。90人というと、確かに複式学級を避けるということで、まあ、2学年が同じ先生が1人で見るというのは本当に難しいことだと思うので、最低でも90人という意味かなと思っています。で、あとは今言ったように、望ましいのはこれぐらいというのをきちんと分かってもらった上で地域の事情を考える。そしてもう一つは、私は実は例えば240人ぐらいが理想と言っても、もっと少ない学校もあったり、大きい学校もあったり、そういうことはあってもいいのかなと思っています。むしろ、まあ、小さい学校の方がいいんだっていうことで、例えば移住希望者、自然に触れてなるべく目が届く方がいいっていう方もいらっしゃると思います。まあ、そういうことで、特に、まあ、全部が一律同じ数になるんじゃなくって、まあ、地域によっていろんな、むしろ特色を出していって、そして、まあ、希望によって選べるようになるといいのかなと思います。そうすると、今まで過疎地だったところに例えば人が住むようになるとか、そういう学校で選んでもらうという考え方も出していただければと思います。で、そういうことであると、まあ、学生についてももう少し廃止するなり緩和するということも考えていただきたいなと思っています。もう一つ、中学校についても、まあ、同じような考え方を適用すると、だいたい国が定めているところからすると、最少360人、最大720人という計算にはなります。で、まあ、中学校の方がより団体の大勢で社会性を身につけるという意味合いもあると思うんですが、今そういうことになると、将来的に1校または2校で足りてくるんじゃないかという気がします。で、今立山中学校ができますけれども、770人程度ですかね。そう考えると1校でも数としては賄えるぐらいですけれども、例えば2つ 特色の違う学校があってそこが選べるとか、まあ、そういう柔軟な人口が減ってるからこそ今までの枠にとらわれない考え方をしていってほしいなと思います。すいません要望ばかりですが今後基本指針を作るということなので私の考え方を述べさせていただきました。次に大きな一番に戻ります。テレワーク、ワーケーションの推進策ということです。ご答弁、いろいろ言っていただきまして、ワーケーションの拠点施設の整備とか、イベント実施するとか、そういうことが書いてあったんですが、これはどういうところが具体的にどんな形で進めていくことでしょうか。
石井経済観光部長。
まず秘書の答弁でありましたけれども、ワーケーションの拠点の施設の整備に対する支援ということにつきましては、共同利用型の仕事環境であるコワーキングスペース等ですね、これを開設しようとする事業者に対しまして、施設の改修費であるとか、設備の購入にですね、要する経費の一部を助成していこうというふうに考えております。でその上でですね、拠点をベースとしてですね、ワーケーションを推進する事業として、例えば、ワーケーションを体験しつつ地域とつながるようなイベントを実施するだとかあるいは、地域と都市部のですね、企業や人材とのマッチングを促進するような事業をですね、委託を行いまして、関係人口の創出とか、地域と都市部の企業、あるいは人材の交流を図ってですね、新たなビジネスの展開につなげていきたいなというふうに考えております。以上です。
室議員。
今おっしゃったコーワーキングスペースへの支援とかそういったことは例えば手を挙げたところに対して支援できるんでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、手を挙げていただいたところに、交付するということになります。
室議員。
そうするとどういうふうに募集するんでしょうか。何箇所かこういう施策をしてくださいということでそれに見合ったところを選んでいくということですか。前にお聞きしたときに、リビングエニュエアというところに委託してこういう事業をやったことがあるんですけれどもそういう委託先とかはどのように選ばれるんでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、これを実施するにあたってですね、今お話に出ましたリビングエニフェア、昨年度ですね、リビングエニフェアウィークということをやってもらいましたけれども、こういう事業者とも話をしておりまして、そういったところが行う事業のところにですね、手を挙げていただければ、交付をしていきたいというふうに思っています。
室議員。
これの狙いとしてはやはり関係人口とか立山に興味を持ってもらうあるいは特に企業誘致につなげていくということにつなげていくことが大事かなと思っているんですけれども、これに対して既存の宿泊事業者とか飲食業、あるいは他のところでも、コワーキングスペースとかワーケーションについて、もう少し積極的にいろんなことをやっていこうというようなお話を盛り上げていくということは、市としてはどういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、現在とですね、立山市のテレワークに対する、関する取り組みの段階としては、まだ実証的な施策を展開して、地域に合ったワーケーションのスタイルとか、環境整備のあり方を検討する段階にあるのかなというふうには思っています。そうした中で、先ほど宿泊等の話が出ましたけれども、今年度立山市では、某日新聞社と立山市観光協会が、環境省の補助事業の採択を受けまして、それぞれがですね、市内の宿泊施設でのワーク、働くことと、サイクリングでありますとか沖ノ島でのアクティビティを組み合わせたモデルツアー等も実施しています。こうした動きと合わせまして、まずは今回、実施する事業によりまして、テレワークやワーケーションの課題等を検証しまして、それらを踏まえた上で、次の段階として、立山でできる、 多彩なアクティビティがあるわけですので、それと宿泊施設、あるいは観光と組み合わせたテレワークやワーケーションの取り組みを広げていければというふうに考えております。以上です。
室議員。
はい、今全国的にもこのワーケーションでいろんな企業を取り込もうという動きが本当に活発に行われています。で、例えばワーケーション自治体協議会というようなものができて、いろんな PR 活動を積極的にしているんですが、こういうところに加入するという これはどういう団体で、これに加入するとかそういうことは考えていらっしゃいますでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、私もワーケーション自治体協議会につきましては、新聞等にも載ってたと思いますので、フェイスブック等でですね、情報の方は確認させてもらってます。現時点では特に会費等も発生しないようですので、こちらでやっている事業でありますとか、活動状況をですね、調査しながらですね、検討していきたいというふうに思っております。
室議員。
今年度のワーケーションに関するリモートワークとかですね、施策の原資というのは主に、企業版ふるさと納税で新金中央金庫さんからいただいたものを充てるのかなと思うんですが、そういうことでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、その通りでございます。
はい、室議員。
国の方でもテレワークワーケーションに力を入れておりまして、地方創生テレワーク交付金というのもございます。こういったことに手を挙げていくということに関してはいかがでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、今回はたまたま、たまたまと言ったんですけども、タイミング的に企業版のふるさと納税がありましたので、そちらで計画を立てさせてもらいました。で、実は一方ですね、他にもいろいろとご相談を受けてまして、そうしたところで、交付金が使えないのかなという検討はしたんですが、なかなか関係者とのですね、調整がつかないというところで、日にちもなかったことですから、今回は申請しなかったんですが、今後またこの交付金があるようでしたらですね、それはもう検討していきたいというふうに思っています。
室議員。
はい、最初にお話しましたけれども、市長も、千載一遇のチャンスということで、もうここはどんなことでも取りに行くというような意気込みを見せていただきたいのと、あとはやはり市を挙げて PR していかないと、なかなか個人、個々の宿泊業者とか、そういうところだけでは取り組みが弱いですし、立山ワーケーションにこんだけ素晴らしいんだよということを、いろんな手段で、出していっていただきたいと思っています。で、このワーケーション、テレワークというのを推進するにあたりまして、やはり空き施設、空き家の有効活用ということが、話題になってきております。で、12月議会の時に、例えば富崎地区で空き家が200件あるということ、100件増えて200件あるというご答弁でしたけれども、こうした空き家というのは今、どのような状態になっているのかはお分かりでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、12月議会でご答弁申し上げました、メラ地区の空き家の状況なんですが、空き家バンクを運営している NPO 法人おせっかいさんの方に伺ったところですね、台風以前から100件あったところに、また台風が来て100件増えて200件という中でですね、その200件に対して12月にですね、昨年の12月ですね、その空き家の利用について相談窓口を開きますということで、チラシを各戸に配布しました。そうしたところ、3件ですね、お問い合わせというか、おせっかいの方にご相談があったと伺っています。で、相談のあった3件のうち1件はですね、空き家バンクへの登録を交渉中でございます。で、1件は、賃貸借にするのか売却にするのかということで、今検討中ということで、もう一件はですね、かなり台風でかなり被害を受けていてですね、修理するにしても、取り壊すにしてもかなり、金額がかかるような状況だというふうに伺っています。以上です。
室議員。
はい、空き家バンクですけれども、今までの登録物件とか制約数っていうのは分かりますでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、平成23年度からですね、おせっかいの方でこの空き家バンク事業をやっておりますけれども、 これまでの延べ登録物件数については54件でございます。このうち48件が制約となっています。で、現在ですね、おせっかいのホームページに4件が掲載されておりますが、他にですね、所有者の意向によりまして、ホームページには載せないでくださいという物件が1件あるため、実際には今5件が募集中というような状況でございます。
室議員、
空き家バンクにつきまして、移住定住の方からすると、一般の不動産会社よりも空き家バンク市が運営しているよというと、非常に信頼度が高くて、まず空き家バンクを探すという方も多いと思います。で、市政方針の中でも、館山の物件情報を探す人がすごい増えているということでしたが、その時に空き家バンク4件しか載ってない、5件しかないってなると、どうしてもスピード感というか制約率っていうのもなかなか難しいかなと思うんですね。それで例えばお隣の南房総市でちょっとヒアリングしましたところ、こちらは平成28年から館山より5年遅く始まってるんですけれども、登録した方が272人ということでした。で、この登録者というのは実際に気に入った空き家が空き家バンクで見つけて、実際に住民票を取って納税証明を取って本格的に交渉したいという方の数なんですね。それだけ物件数もあったということですし、そこから移住者が109人ということでした。また物件登録も現時点で80件、そしてホームページには40件ぐらいなんですけれども、80件持っていまして、そのうちの70件が商談中というお話をお聞きしました。どうしてこれだけ差が出てくるのかなといったときに、まず一つは、南房総市では不動産会社や建築会社が協議会形式みたいなことで組んで、タグを組んでやっております。なので、各不動産会社が持っている情報を空き家バンクの方に持ってこようという、そういう流れがございます。もう一つは、片付け等に対する回収等に対する支援の問題もあるかなと思います。これは南房総以外でも、今4年前に私がこの場でお伝えした雲南市の移住定住の話でもございましたけれども、空き家バンクに登録するっていうことを条件にして、例えば改修事業の補助金とか、後片付けの補助金を出す、そういったことでなんとか登録を増やそうっていうことをしております。で、そういう今館山市では、おせっかいだけさんだけでやっているので、その不動産物件を集めるっていう意味では、もう少しそういった他の業者、南房総市で建築会社が入っているというのは、不動産情報を出すというだけじゃなくて、じゃあ回収が必要となったときに、その協力会社からお紹介してやりましょう、そういう仕組みを作っております。館山市もそろそろもう少しこういった前向きな空き家を有効活用しよう、ちょうどこういう時期ですので、そういう施策、あるいは補助金なんかも空き家が活用できるところだけでも構わないので、やっていくということを考えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、先ほどで申し上げましたように、空き家バンクはうちの方はおせっかいさんの方に、お願いして実施、おせっかいさんの方で実施しているわけですけれども、NPO 法人の中にですね、理事の中に、不動産事業者でありますとか、建築事業者をはじめ、さまざまな関連の事業者さんが入っておりますので、実質的にはこの協議会という形式ではありませんけれども、そうした業者間の連携、情報共有というのは図られていると思っております。そうした中でですね、基本的に修理を必要としない空き家というのは、不動産事業者さんの方に紹介するようにしておりますけれども、その中で、不動産市場の中で流通して、いるという状況でございまして、その中で、不動産事業者さんとしては、例えばサイトっていうんですか、ウェブを使ったアットホームとかですね、スーモとかのそういったサイトを使って、いろいろ物件を情報を出しているという状況でございます。で、一方ですね、修理を必要とする物件につきましては、 NPO の方の空き家バンクで掲載してということで、役割分担をしながら連携をして進めているところでございまして、この状況をですね、今後も続けていければなというふうに思っております。以上です。
はい、室議員。
連携していたとしても今空き家バンク5件という状況についてどう考えますか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、空き家バンクとして5件はそのまま事実なんですけれども、先ほど申し上げましたように、空き家等ですねの流通はですね、不動産関係者の市場におきまして図られているわけですので、そういったものも含めて全体的に考える必要があるかなというふうに思っております。
はい、室議員。
館山市の姿勢を外にどう示すかっていうことも重要かなと思います。そのワーケーションとかリモートワーク、あるいは移住定住を促進しているんだよ、そういうところに例えばホームページ見たときに空き家バンク4件しか載ってないねっていうのだと本気かなっていう本気度が伝わらないじゃないかっていうことを危惧していますので、そういった意味でもう少し空き家バンクの重要性っていうことを考えていただきたいと思います。で、先ほどのご答弁の中でやはり荷物の片付けが大変だとか、そういったこと、あるいはやはり修理ができないで止まってしまっているという空き家もたくさんあると思います。これに対する補助金を考えるということは非常に有効だと思っていますので、重ねてお願いいたします。もう一つ、ただ家を紹介して誰でも人が来てくればいいというもんじゃないという考え方もされていると思います。私もそう思います。来た方が本当にうまく馴染んでいただくということのために、これも前にご紹介しましたけれども、各地区で定住協力員っていうのを配置しているっていうのが、雲南市の場合でしたけれども、この地区が希望したときにこういう人にいろいろ相談して、この地区はこういうことでやってるよみたいなことを事前にお話しできると、いろんな意味でスムーズに自治会に入ってくださる方も多いでしょうし、協力体制も取れるんじゃないかと思います。こういうのはボランティアでも構いませんので、各地区でこういう人を要請しようじゃないかみたいなことを市が呼びかけていただけると、手を挙げてくださる方も多分たくさんいらっしゃると思うので、そういう形でも空き家バンクを空き家ですね、移住定住に、来る方、なるべく館山にきちんと定住してくださる方を呼び込むという方策を取っていただきたいと思います。で、先ほどの改修や片付けに補助金を考えてほしいということに関してはいかがでしょうか。もう一度お聞きします。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
すみません、もう一度ご質問いただいてよろしいですか。
はい、例えば空き家バンクに登録することを条件として、あるいは決まった方でもいいんですけれども、空き家の片付けとか改修をするのに対して補助金を出すというような考え方はいかがでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、失礼しました。片付け等についてはですね、難しいという話も聞いておりますけれども、今の現実話をお話ししますと、そういった所有者についてはですね、清掃事業者等の事業者を紹介しているような状況でございます。特に片付けに対する支援等につきましては、先ほど来ちょっと私の方から申し上げてますが、不動産市場で流通する一般の住宅との兼ね合いでですね、難しい部分もありますので、なかなかちょっと支援というところは難しいのかなというふうには考えております。以上です。
室議員。
不動産会社で流通すればいいということなのか、あるいは私が何度も言っているように空き家バンクっていうのは市として、こうした空き家を活用しようとしている、そして移住定住を促進しようという姿勢を示すものじゃないかなと思っているので、もう少しこれが活発になるようにと思っていますが、この点市長はどうお考えでしょうか。
金丸市長。
議員のおっしゃることを参考にさせていただきますけれどもですね、私は一点お話したいのは、おせっかいの件数がうんぬんというのも、件数で現れてないことものがすごく大きいと思っています。 何が一番大きいかというと、アフターケアですよね。一回移住した方たちが、本当にまた元へ帰るとか、また他に移るとか、そういうことがほとんどないんですよね。でそういうことっていうのは、やっぱりそのアフターケアをいかにきめ細やかになさってるか、また、移住する方たちに対してもですね、教育関係はどうなのか、医療関係どうなのか、非常に細かくですね、情報提供して、何回もその、当人たちと、当人の方たちとね、お話し合いをしていると、そういうところを非常に高く買っております。まあ議員のおっしゃることも分かりますので、参考にさせていただいて検討させていただきます。以上です。
はい、室議員。
ありがとうございます。アフターケアはとても大事だと思うんですけれども、今、市長が千載一遇のチャンス、あるいは積極的にチャレンジするということで、今後、関係人口を増やす、移住定住を増やすという意味でよろしくお願いします。以上です。
以上で5番、室敦美議員の質問を終わります。